お待たせいたしました。ここで今週のゲストの登場です。紹介いたしましょう。ブレス4の明石さん、
はい、
かなささん、
はい、
秋野さん、
はい、
あいきさんです。
はい、
こちらよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は賑やかですね。
そうですね、もう最高人数の6人でお送りするということで、
はい、
元気に頑張っていきまし
ょう。
はい、
よろしくお願いします。
まずじゃあ年齢とか伺ってみましょう。
はい、見ましょうか。
順番に、はい。
あ、わかりました。長男の証で年齢は秘密です。
ああ、
今26歳、あ、27になったばっかりなんですね。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、長女のかなさです。24歳です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、次女のあきらです。19歳、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、末っ子のあいきです。17歳です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。愛希のさんと愛希さんとは年が近いですね。
もうなんか
迫力でびっくりしました。
先生なんか冒頭でも20歳になったばっかりだみたいな話をした。
はい、上の方とすごい離れてるということは言いたいんですけど。
あ、いえいえ、
そんなことない
です。そういうわけじゃないですよ。
それを確認した
いです。いえいえ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね。赤石さん以外は皆さんアメリカでお生まれになったって話を聞いたんです
けど、はいはい、
ですよね。もう先ほどね、はい、ちょっとお話しした時にも皆さん、はい、もう英語でペラペラとおしゃべり、ね、もうお話になってたので、
はい、かっこよかったですね。
そうですか。ありがとうございます。
もうやっぱりこう兄弟間で英語で話した方が皆さんの気持ちも伝わるってことですかね。
だし、うん、母国語が英語なので、もう、
まあ。そうですね、でも最近はなんかすごいごちゃ混ぜになっていて、英語も日本語もすごいミックスですね。
確かにそうですね。だから人前で日本語で間違えるより英語使ってかっこよく見せた方がいいっていうね
作戦ですね。ちょっといやらしいからね。
あ、そうかそうか。
お兄ちゃんの考えですね。
じゃあ赤石さんだけの考えということで、
はい、それは違いますよ。誤解は生じたくないので、ね、それは違います。
なるほど。あと皆さんテコンドーをやっていた、
はい、
そうです
ね、はい、そうですね、あのアメリカにいた時に、はい、お兄ちゃんがすごくジャッキーチェンに憧れて、はい、まあ、武術をやり始めたんですよ。でそれは良かったんですけど、無理やり私たち3人 も、巻き添えにしてしまいまして、はいはいはい、でそれで、まあ、みんなで友達と一緒に武術グループを結成して、でアリゾナ各地で音楽をかけながら武術を披露するっていう形でやっていました。
その武術と、なんかこう音楽とそのコラボするっていうのはなんか今までにないような考え方だと思うんですけど、
うん、ああそうですか。結構ウーシューカンフーにハマってまして、で彼らのパフォーマンス集団も音楽をかけながらやってたんですけど、そのビートに合わせて動きも合わせることがなくて、でそれで私たちは合わせたいな、なんかかっこよくアートのように武術を見せるのはすごくかっこいいと思ってて、それをやったんですね。
はい、なるほど。あ、そんなね、なんかこう、今までにないような考え方だと思って、ちょっと、すごいですね。
ありがとうございます。
なるほど。で、その、ブレス4がそのブレイクしたきっかけっていうのが、沖縄に関係があるってちょっと伺ったんですけど、どうなんですか？
そうですね。じゃあこれはお兄ちゃんに。
あ、じゃあ赤石さん。
一番まとめられない人がね、こうやって話をしないといけないということで。とにかく、今、質問は何でしたっけ？
ブレス4がブレイクしたきっかけが、こう沖縄に関連がある
ってこと。実はデビューしたのは2003年の5月7日なんですけど、まあ、シングル2つをリリースして、3枚目のシングルで自分たちはうちなんちゅう沖縄人なので、沖縄に関連する曲をについての曲を作ったんですね。でその曲を、まあ、リリースするときに、沖縄でまず最初限定限定としてリリースして、
沖縄限定で、
それから沖縄で火がついて、それが全国に発売することになったんですね。
ほうほうほうほう、はい、沖縄が火種となって全国に広がったってわけですね。そうですね。なるほど。
はい、そんなブレス4なんですが、はい、これまでの活動について聞いてみたいと思います。
はい、はい、まあ、そうですね、私たちはいろんなライブとかをしてるんですけど、はい、まあ、一番秋野にとって印象的なものは一つあります。それはですね、埼玉スーパーアリーナで行われた、うん、兄様っていうライブに私たちが出たんですね。で本当にお客さんもいっぱいで、もうみんな盛り上がってくれて本当に楽しかったです。はい、
そ それはどういったコンセプトのライブなんですか？
そうです、まあ、アニメ、まあ、あの自分はあのアニメを歌ってるので、まあ、フェスポーとしてアニメの曲を歌いました。
あ、まあ、アニメを歌ってるんじゃなくてアニメのテーマ曲
テーマ曲すいません、歌ってました。はい、
あ、なるほど、はい、埼玉スーパーアリーナって言うと結構広いですもんね。
そうですね、そのタイトル、あのライブのタイトルの正式名がアニメロサマーライブ2008チャレンジっていうタイトルなので、そのアニメのメロディー、アニソンを歌っているあの先輩方とかも、あのいろんな人たちと一緒にそのステ舞台に立って歌いました。
あ、なるほど、
なるほど、
すごいライブですね。
はい、すごく盛り上がってましたね。
すごい、
なるほど、
そうです。
そうですか、でも何でしょう、こうそういった大きなライブインまでこう出演するまでで、こう皆さん幼い頃からずっとなんかこうアーティストを目指して頑張ろうみたいな気持ちはあったんですか？
あ、
まあ、ちっちゃい時はちっちゃい時というか、あの武術をこう先にやってたの で、
あ、ですよね、
あのアクションスターになりたかったんですね、実は。
あ、
でそれで沖縄に引っ越して、あの日本はもうすごい音楽がこう盛んっていうかブームになってたの で、
そうです、ね、
あの特に沖縄の人がすごい売れてたんですね、その時期は。はーはー、だから自分たちはじゃあ武術より音楽にこう道を変えようかっていう感じになったんですね、いきなり。
あ、なるほど、はい、
じゃあ武術から始まってそのアーティスト活動をなされてるんですね。
はい、
はい、そうです。
はい、じゃあさっき埼玉スーパーアリーナのアニソンのその
あの埼玉スーパーアリーナコンサートね、
はい、そうあったんですが、
はい、
他にも活動ですごい楽しかったこととか良かったことってありますか？
はい、そうですね、あの今でもやってるんですけど、実は去年の、まあ、8月ぐらいから私たちバスポーのラジオ番組を持つことができまして、で、あのデビュー当時もラジオ番組を持ってたんですけど、はい、その時はもう日本語もダメだったし、今でもダメだったんですけど、
いやいや、そんなそんな、
あのすごく硬くて緊張していて、あんまりあのまあまあ硬い番組になってました。でもあの今回番組を持つことによって、私たち自身もその毎週毎週あの話題を変えて話すこともできるし、自分たちの本当のバスポールをそのみんなに伝えることができるし、その皆さんの夢を聞いて、そのみんなが夢に向かって頑張れることをできるので、本当に印象に残っています。
そうですね、まあ、僕たちも、ね、番組始めた当初は、ね、はい、緊張してたよね。
すごい緊張してます
ね。そうですよね。
そうですね、だから、うん、なんだろう、でも今こうもうだいぶ始めてからこう立ってきたんで、
うん、
うん、なんだろう、こうもっともっとこの番組盛り上げられたらいいななんて僕は思ってる。はるかはどう？
私もなんか最初より全然緊張しなくなったし、うん、楽しんでいきたいなと思って、うん、毎週頑張ってます。
ですよね、なんかその
ラジオ、いいですね、
ありがとうございます。なんかそのラジオ番組を通じてなんかこう、うん、ね、ね、今後いろいろできたらなんかいいななんて。
ブレスポーさんのラジオ番組は夢を追いかけるの、
な
んか夢についてなんですよね。
はい、
はい、
そこでね、なんか一緒にコラボできたら嬉しいな。
そうです、
はい、そんな機会があれば
楽しみにしてます。
楽しみにしてます、
はい。
はい、じゃあそんなところで、ね、ここでブレスフォーの曲をお送りしたいと思います。
はい、
曲紹介をお願いしてもよろしいですか？
わかりました、はい、OK、 じゃあ次の曲、ブレスフォーの曲聴いてください。ブレスフォーで
絆の花。